時刻は11時4分に間もなくなります。さて今日のゲストトークの時間はお隣にあります宝塚市からですね、宝塚市観光大使リボンの騎士サファイアの川西美穂さんをお迎えしております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。今日はよろしくお願
い
します。
いいお天気になってね、よかったですけれども、
ね、暑いですね、
はい、気温が上がってきますが、この後ですねこの宝塚の観光大使のリボンの騎士サファイアについていろいろねお話をお聞きしていきたいと思うんですけど、川西、はい、さんはサンダニーは来られたことってあるんですか？
そうですね、何度か親戚が住んでいる関係で来たことはあるんですけれども。
じゃあまあ初めてのところではないということで。
そうですね、
はい、サンダってどんな印象があります？
自然がたくさんっていうイメージがありますね、う
ん、確かに自然いっぱいですね、うん、他にはどんな印象が？
あんまり来ないんですよね。
そうですか。お隣なんですけどね、ぜひね食べ物も美味しいので、
はい
ね、サンダの魅力に触れていただきたいんですけど、うん、今回はこの宝塚の、ね、魅力にも皆さんに、ね、知っていただこうかなと思ってお越しいただきましたが、はい、まずはですね宝塚市観光大使、はい、リボンの騎士サファイアについて教えていただきたいんですけれども、
はい、
どのようなきっかけで始まった観光大使なんでしょうか？
はい、これがリボンの騎士というのが 宝塚市ゆかりの漫画家である手塚治虫先生の代表作の一つです、はい、でこの主人公のサファイアというキャラクターが2009年に宝塚市の特別市民になりまして、うん、それをきっかけにリボンの騎士プロジェクトというものがスタートしました、うん、でこのプロジェクトの一環としてサファイアをサポートすべく私たち観光大使サファイアが誕生したんです。
そうなんですね、はい、2009年に宝塚市の特別市民になったサファイアが、
はいはい、
そうなんですね、まあ、それをきっかけにスタートしたということで、ということは何年ぐらいになるんですか？サファイアの歴史というと。
サファイア自体がもう15年。
ああそうですか。
ぐらいですかね。
幅広い。で、川西さんは何期目の？
私が第11期になります。
11期なんですね、はい、そうですか。じゃあこれもたくさんの方がサファイアとして活動してきたということなんですね、はい、その活動内容なんですがどういったことをされてるんでしょうか？
そうですね、日本各地で開催される観光 PR のイベントに参加させてもらったり、はい、市内イベントの司会とかゲスト出演、うん、あとテレビやラジオなどのメディア出演を通じて宝塚市の魅力を広く発信する活動を行ってます。
そうなんですね、
はい、
例えばその日本各地で開催されるイベントというのはどんなところに行きました？これまで
遠くのところで言うと東京に行ったり福岡に行ったり。
福岡、
はい、しました。
で宝塚のこの PR、
はい、
まあ、兵庫の魅力なんかも含めて、はい、で市内のイベントでも活躍されていると。
そうですね。
例えばどんなイベントがありました？宝塚市内で
例えば今度あるのが宝塚市の、競馬場で、
うん、
宝塚
阪神競馬場、
はい、そうです、はい、そこで出演するので25日に、うん、6月25日にあるので、はい、
大きなレースがあるんですか？その日は。
そうです、そうです、うん、なのでそこに参加させていただきます。
そうなんですね。ちょっとこう緊張しますね。たくさんの方ね来れてますけど ね、
ね、4万人ぐらいいらっしゃると聞いています。
どんなことされるんですか？
私は市長のサポートなので、なんか喋ったりとかっていうことはないんですけど、市長の隣に立って表彰とかレースの、サポート。
結構重要な役割ですね。
そうですね。
そしてテレビとかラジオの出演ということ、今日もラジオねお越しいただいておりますけど、はい、テレビにも出演される？
そうですね、 J-COM のテレビの取材が入ったりとか、はい、ラジオでいうと FM 宝塚というのが宝塚にもあるので、うん、そこに出演させていただきたい。
そうですね、はい、テレビとラジオなんか違いってあります？
いやー、でも緊張感が違いますよね、うん、テレビになると
カメラがね、
カメラがどこ見て、
やっぱりカメラ目線で喋らないといけない。
そうですね、慣れないとやっぱり。
そうですよね、ラジオはもうマイクが一本あるだけなので、うん、どこ向いても声は拾ってくれますから大丈夫ですけどね、はい、じゃあいろんな形で情報、まあ、お出かけになっての発信ということで、うん、それ以外にこう情報発信とかされてるんですか？
はい、最近はSNS での情報発信にも力を入れていますので、うん、インスタグラムですね、そちらのぜひチェックチェックしていただきたいなと思います。
そこでいろんな宝塚のいいところ、おすすめスポットを紹介しているということですけど、
はい、
今こうご紹介できる宝塚市のおすすめのスポットあったら教えてほしいんですけど、いかがでしょうか？
そうですね、意外と知られていない魅力の一つが温泉なんですね。
なるほど、はい、
まあ、もともと温泉地なので、うん、武田温泉であったり宝塚温泉とか、はい、まあ、有名なところもあるんですけれども、宝の湯という、まあ、地元みんなら知っているという温泉施設があって、はい、まあ、いろんな温泉があるので、そこを巡って日々の疲れを癒してほしいなと思います。
そうなんですね、まあ、有名な武田温泉、はい、宝塚温泉ありますけど、うん、はい、宝の湯、
はい、
これは地元の方がよく知ってる。
はい、知ってると思います、
どのあたりになるんですか。
どこだ、中山とかの方になるんですかね。
ああ、そうなんですね、はい、じゃあ、奈良ではということで、他にはこうなんか美味しいものがいただけるとか、こう、うんうん、おすすめのスポットとかあります。
食べ物たくさんあるんですけど、うん、それこそ地元の人なら知っているというのであると、うん、ルマンっていうサンドイッチ屋さんがあるんですね、
は
い、
有名ですよね。
そうですね、なのであそこのサンドイッチは、まあ、外の方にはよくおすすめさせてもらいますね。
食べたことあります、私も。
本当ですか、はい、美味しいですよね。
美味しいですね。宝塚歌劇を見に行った時にですね、うん、それを持って、うん、行ったのを覚えておりますけれども、じゃあそういった美味しいものもあるということですね、
はい、
そうですね。場所でこうおすすめの場所とかあります。
個人的におすすめの場所が、すみれが丘とか山手台っていうところが、
山手台、はい、
まあ、宝塚市のちょっと上の方にある地名なんですけど、そこから見える夜景がすっごく綺麗で、
夜景が綺麗、
はい、まあ、この辺だと六甲山とかの方が、ね、はい、有名ではあるんですけれども、あんまり人がいないというのも一つの魅力で、
そうなんですね、
はい、まあ、ドライブで行くのももちろんおすすめなんですが、あんまり付近に駐車場がなかったりもするので、はい、バスが出てたりするので、バスを使って登っていただくのが、
バスでね、
はい、個人的にはおすすめですね。
いいですね、夜景が楽しめるということで、すみれが丘山手台、
はい、
場所的には宝塚市のどのあたりになりますか。宝塚駅から、
うん、駅からもうちょっと上の方に、それこそ
北の方、どっち方面に、三田方面かな。
いや、三田の方ではないですね、はい、あれはどっちになるんだろうが。
北分に向かっていくんですかね。池田の方、うん、川西かな。
あれはどこでしょう。
まあ、山手なんですね。
おすすめしといて。
バスが出てる。
バスが出てます。はい。
で、バスで降りていただければその夜景が楽しめると。
そうですね。
ということですね。まあ、大阪平野の方が見えるということなんでしょうね。
はいはいはい、
きっとね。
そうです。はい、
じゃあ夜景もおすすめということで、はい、そういった情報とかも先ほどのインスタグラムで見ることできるんですか。
あ、そうですね、場所のおすすめとかも載せています、
うん、うん、そうなんですね、
はい、
じゃあぜひインスタグラムチェックしていただいて、
はい、
検索キーワードはインスタグラムを調べるときどうしたらいいですか。
宝塚市リボンの騎士サファイアと調べていただけたら出てくるので、は
い、いただきます、
はい、
最近は何かアップされました、インスタグラムで。
最近活動の PR の内容が結構多いので、はい、自分たちが行った場所の説明だったり、うん、今日もラジオ出演させていただきましたって、はい、この後多分投稿に上がると思うので、
はい、嬉しいですね。実はハニー FM 制作部のインスタグラムは昨日から始まりまして。
あ、そうなんですね。
まだやり方がさっぱりわからないんですけど、とりあえず写真ですね。
そうですね、
写真を載せるというのはね、わ、はい、かりました。じゃあまた後ほど紹介したいなと思いますけれども、じゃあこの後1曲お送りして、今回ですね、宝塚市観光大使リボンの騎士サファイア、はい、第12期募集というお知らせを、ね、はい、いただいておりますので、はい、この内容をお聞きしていこうと思います。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
11時16分になっています。今日のゲストトークの時間は宝塚市観光大使リボンの騎士サファイアの川西美穂さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もバッチリリボンの騎士サファイアですね。
そうですね、服装が ね、
はい、やっぱりこういった外に出るときはこの、まあ、衣装といいますか、
はい、
この格好での PR ということで。
そうですね、大体この格好が多いんですけど、
実際、
ね、衣装3種類ぐらいあるので。
あ、そうなんですね。
日によって季節によって変わったりします。
今日はどんなテーマの衣装なんですかね。
今日は騎士服って言って、
騎士服、
姫服と騎士服の2種類があって、
姫服と騎士服があるんですね。
そうなんです。で、騎士服の中にも、はい、まあ、冬服夏服みたいな
感じであ
って、今日は騎士服の夏バージョン
です。夏バージョンで、
はい、
じゃあこれからの活動はこの夏バージョンでの活動が多いと。
そうですね、多いです。
そうなんですね。で、このサファイアになるとこの衣装を着ていろんなそのイベントとかに PR で出演ということですね。
はい、そうですね。
で、ぜひね、この募集があるということなので、こちらに応募していただきたいなと思いますけど、はい、川西さんがこのサファイアに応募されたきっかけというのはどういったものだったんですか。
私もともと宝塚市民なので、
宝塚にお住まいで、
はい、まあ、でも宝塚の観光大使がいるっていうことを知らなかったんですね。
あ、それまでは、
はい、でまあ、コロナ禍で第10期、はい、私が11期なので一つ上の先輩方が、はい、インスタグラムとかの SNS に、
あ、先ほど紹介ありましたね、
はい、そこに力を入れるようになったので、うん、まあ、頻繁 に目にする機会が多くなって、そこで興味を持ち始めたのがきっかけですね、は
い、あ、そうなんですね、はい、インスタグラムで活動しているのを知ったと、
はい、
で、あの、実際この応募してみて、はい、ということなんですけれども、これまでの活動で何かこう印象に残っていることとかありますか？
それこそさっき、あの、遠くで言うと東京とか福岡とか行ったことあるんですってお話させてもらったんですけど、どこに行ってもあ、サファイアだっていう風に気づいてもらえるんですよね、うんうん、でまあ、世代ど真ん中の年代の方が多くいらっしゃったっていうのもあるんですけど、まあ、一緒に写真撮ってくださいとかって言われると、なんかちょっと誇らしい気分になりますね。
そうですよね、はい、みんなこうね、憧れの衣装と言いますかね、あ、動いてるっていう ね、
そうですね、
そういう風に思いますもんねで活動することで管理さんにこのなんか、はい、あの、変化とかありました、ご自身の中で。まあ、
ちょっと周りの目というか、人目を気にするようには、
うん、いっぱいこうですね、視線を、ね、集めますもんね。
そうですね、もともとあんまり周りの目を気にするタイプではなかったんですけど、うんうん、まあ、やっぱ宝塚市っていう市の名前だけじゃなくて、うん、サファイアっていうキャラクターの名前まで背負ってるので、うん、服装、髪型とかのこう、はい、まあ、見た目の部分だけじゃなくて、言動も含めて、イメージ壊しちゃダメだっていうのが、普段からちょっと意識はしてますね。
気をつけるようになって、
はい、
じゃあその衣装を着てなくてもちょっと意識しながらの生活ですか？
そうですね、ちょっと綺麗な服着てみたり。
おお、だってまあファンの方はね、わかりますもんね。
はい、
あってこうね。普段歩いてるときは声かけても大丈夫なんですか？
あ、大丈夫です。大丈夫。
あ、そうですか。
はい。
そうなんですね。じゃあ宝塚でね、まあ、あの、サファイアの格好していなくてもカニスさんね、はい、歩いてるかもしれませんけれども。
ぜひ声かけをしてください。
ありました。では今回この12期の募集が始まるということなんですけれども、
はい、
今後のこう、まあ、応募といいますかスケジュールですね、うん、どのような形になっていきますか？
はい。はい、まあ、内容で言うと、高校生を除く18歳以上の方であれば、はい、プロ、うん、アマチュア、性別一切問わず募集してます、うん、はい、で応募の期間は7月31日の月曜日までなので、はい、宝塚が大好きな方や、うん、その魅力を発信したい方は、うん、あの、ぜひご応募していただきたいなと思います、
はい、
そして選考スケジュールなんですけれども、はい、8月の中旬に書類の選考、うん、そして9月下旬に第一次の集団面接、
はい、
そして10月下旬に最終面接、個人面接を予定しています、はい、で選考を勝ち抜いて第12期に選ばれたお二人は、うん、手塚先生のお誕生日である11月3日に、はい、宝塚市の手塚治虫記念館で任命式として、うん、次期観光大使サファイアに任命されます。
あ、そうなんですね。
はい、
あの、この選考ね、面接もあるということですけど、
はい、
どんなこと聞かれました？
何を聞かれたかな。でも結構あの、
うん、
無茶ぶりとかもやっぱりあって。
え、どんな無茶ぶり？
何だったかな。最終面接で言われたのは、はい、あの、私たちの立ってる後ろに、はい、リボンの騎士とチンクっていうキャラクターもいるんですけど、その2人が喋、うん、ってるような絵が後ろに飾ってあって、
あ、 な、 るほど、はい、
なんて言ってると思う？
あっていう振りが
なんかちょっとこうボケてじゃないですけど写真で一言的なそういうのも振られたことがありますね。
じゃあそのシーンを見てこうどういう会話があるのかをこう聞きたいと、
は
い、
想像して、はい、
なんて答えたか覚えてます？
その時は若干ボケてみたいな様子があったので、
はい、
なんて言ったかな。なんかこうサファイアが、うん、今決めポーズしてんねんから、あんたチンク喋りかけんといてって言ってると思いますみたいなのを言った気がしますね
ちょっとお笑い要素を求められるんですか？ちょっとハードルが上がりますね
今この感じで言うとね、恥ずかしいだけなんですけど。
いえいえ、そんなことないですけど、じゃあそういうあの面接では、まあ、いろんなやり取りがあって。
はい、そうですね。
そうか、じゃあちょっと私もこうね、心して、
はい、待ってます、はい、
言えませんけど、この応募できるあの要件っていうのは、はい、宝塚市のお住まいの方、
はい、だけではないので、宝塚市に、まあ、はい、ゆかりのある方、関係のある方、学校通ってるとかだけでもいいですし。
そうなんですね、はい、 じゃあこのサンデーのお住まいの方でゆかりがあればチャンスがあると。
全然あります、
ということですね、はい、ぜひじゃあ詳しくはホームページを見ていただいて、はい、選考内容とか応募要項とかね確認していただきたいなと思います、
はい、お願いします、
は
い、
ではこのサファイアにこう応募ちょっと考えている人にですね、はい、管理さんからよかったら先輩としてメッセージをいただきたいと思います。
はい、はい、そうですね、私自身初め人前に立つことに少し抵抗があって、うん、応募自体を迷っていたんです、うん、はい、ただまあ私生活で絶対にできない経験もできますし、まあ、会えない人とも出会いもありますので、うん、本当にやってよかったなって心から思えるお仕事にたくさん出会うことができました、はい、まあ、選考があると聞くと、うん、さっきもね無茶ぶりあるよとか言ってしまったので、うん、ちょっと躊躇してしまう気もすごくわかるんですけど、うん、まあ、ただ今しかチャレンジできないというのも事実なの で、
そうです、ね、
やらない後悔よりやって後悔というのはねよく言うので、う、はい、皆さんもぜひこの機会にチャレンジしてほしいなと思います。
うそうですね、ぜひね、はい、第12期募集ということで、はい、11期の皆さんのお二人ね活動されてますけれども、はい、期間はこれからどんなことがあるんですか。なんか決まってることとかありますか。
いやもう期間で言うと12月いっぱいで私たちの任期は終わるので、うんうん、はい、まあ、この先も週に1回2回ほどイベントがあれば宝塚市の中で見ていただけるかなという感じですね。
じゃあ、月に、まあ、4、5回そういったイベントごとに、うん、出演と。
そうですね、平均したらそれぐらいありますね。
そうですか、ぜひね、サンダーからもチャレンジしていただきたいなと思います。
はい、お願いします。
例年どれぐらいの方応募があるんですかね。
まあ、年によっても違うんですけど、多い時だと何人ぐらいでしょう。私の時で50何人ぐらいいたんじゃなかったかな。ああ、そうなんですか。
その中からお二人。
お二人。
そうなんですね。ぜひじゃあいろんな場面を想定して、
はい、
今からね練習してぜひサファイアをね第12期になっていただきたいなと思います。はい、では最後にですね、ラジオをお聞きの皆さんにカニさんからメッセージをよかったらお願いいたします。
はい、もう今回初めて宝塚市以外の場所にお邪魔させていただいたんですけど。
そうなんですか。
はい、
ラジオでは。
ラジオでは。そうです、
ありがとうございます。
初めてなので、ちょっと最初はね、何喋ろうとかちょっとなんか変な振りが来たらどうしようとか思ってたんですけど。
大丈夫でした。
大丈夫でした。あんまりサンダにも来たことがないので、これから機会があればまたぜひいろんな場所に伺いたいと思います。今日はありがとうございます。
はい、こちらこそ自然がいっぱいですし、美味しいものもねたくさんありますので、
はい、
すぐお隣ですから。
そうですね、
山越えて
やってきます。そうそう
そう、
はい、
ぜひサンダのイベントにも来ていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日お忙しいのはどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またお待ちしております。今日のゲストトークの時間は宝塚市観光大使リボンの騎士サファイアの川西美穂さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。